一般質問、12人が町政を問う。最初の質問者は、公明党内藤美佐子。心肺蘇生教育の普及推進を、学校に応急手当普及員の配置、学校での心肺蘇生と AED に関する教育はどのようになっていますか？
学校教育課長、中学校では水泳授業の開始前に胸骨圧迫等の心肺蘇生に関する学習を実施しています。
危機管理体制の整備はどうなってますか？
学校教育課長、危機管理マニュアルを策定し、教職員の共通理解や役割分担などを定めています。
教職員による応急手当普及員配置はどうでしょうか？
学校教育課長、学校での緊急時や教育のために有効であり、多くの教員が資格を取得できればと思います。
いじめ防止対策推進、施行された三好町いじめのない町づくり条例の関係者への周知はできていますか？
学校教育課長、教職員、保護者、児童、生徒にそれぞれの責務や役割を説明し周知しています。
各学校ホームページに児童、生徒および保護者が利用しやすいいじめチェックシステムを掲載してはどうでしょうか？
学校教育課長、効果が期待できるので担当課と協議して検討します。
災害弱者対策の充実、ペットと共に避難できる体制の整備は整っていますか？
自治安心課長、避難所ガイドラインにペット防災を記載し対応しています。
ペット同伴避難訓練はどうなってますか？
自治安心課長、環境部門と連携し地域で進めていきたいです。
外国人の避難対策として外国語やピクトグラムの誘導案内表示はどうでしょうか？
自治安心課長、避難所表示は対応済みだが、誘導案内看板は今後の課題です。
通訳ボランティアと連携した外国人の避難訓練はできていますか？
自治安心課長、受け入れエリアの設定など、実行委員会で協議し進めていきます。
次の質問者は公明党岩木恵子。地域防災力の強化促進を、学生消防団活動認証制度の導入は、大規模災害時の消防団の後方支援として学生や女性事業者等の機能別消防団員の導入はどうでしょうか？
自治安心課長、機能別消防団員として現在4名が後方支援等に活躍しています。
建設業や造園業など重機を扱う専門集団機構分団の創設はどうでしょうか？
自治安心課長、入間東部消防組合として企業との協定に向けて協議中であります。
女性消防団の充実と強化はどうでしょうか？
自治安心課長、現在11名が広報支援や広報活動等に活躍しています。さらに連携し強化に進めていきたいです。
大学生の消防団設置と学生消防団活動認証制度はお考えでしょうか？
自治安心課長、厳しい課題があるが研究していきます。
環境保全対策について、ゴミ屋敷の対策はどうなっていますか？
環境課長。近隣からの苦情で町が指導。大量の運搬費用は本人負担で処分しました。
安全で快適な生活環境の確保を目指すゴミ屋敷対策条例の制定はどうでしょうか。
環境課長、今後抑止力を含め調査研究していきます。
空き家対策と相談窓口の一本化の進捗状況はどうなってますか。
自治安心課長、今後相談窓口を統一しグループ体制で対策を進める予定です。
発達障害児支援は、発達障害児の早期発見と就労までの切れ目のない個別支援体制で、子ども発達支援センターの開設はお考えでしょうか。
子ども支援課長、各機関と連携し支援をしているが、今後研究していきたいです。
通級指導教室の取り組みと環境整備の充実はどうでしょうか。
学校教育課長、個々の障害に適した支援を行い、現在8名が通級しています。今後のニーズに沿って他の設置について検討していきます。
続いて、三好未来、細田光恵。三好町いじめのない町づくり条例の効果は、児童・生徒の安全な通学のために。条例の施行後、教職員の意識の変化はありましたか。
学校教育課長、学校ではいじめ防止による共通理解が一層進み、早期発見・早期取り組みがより進んでいます。
アンケートは定期的に行ったのでしょうか。
学校教育課長、児童生徒に対しては毎月あるいは2ヶ月に1回または学期に1回、保護者に対しては毎学期と年度末に調査しています。
教職員の研修は何回、どのような内容でしょうか。
学校教育課長、年間3回、県の発行している彩の国生徒指導のハンドブックの中のいじめ発見チェックシートの活用、また事例研修等を行っています。
何をもっていじめが解消したのでしょうか。
学校教育課長、いじめに関わる行為が止んでいるか、または被害者生徒及びその保護者に対し心身に苦痛を感じていないことを面談でも確認します。
保護者が安心して相談できる環境づくりはどのように。
学校教育課長、日常相談や定期相談を設け、保護者の心に寄り添えるよう努めています。
学校にいじめ対策委員会のチームを構築してはいかがでしょうか。
教育長、見守りや相談体制にしっかりと取り組みます。
千曲沢小学校区内スクールゾーンについて、学校へ通学する児童の安全についての認識はどのように。
学校教育課長、校区内には道幅が狭いところや交通量の多いところがあることを認識しています。
校区内にスクールゾーンを設置してはいかがでしょうか。
町長、設置するにはそれなりの課題があり、しっかりと調整をしていきたいです。
その他の質問。学習指導要領改正について。次の質問者は、三好未来、山口正文。ゴミのリサイクルに関して、資源ゴミはリサイクルされてどのようになるのか。 住民から分別した資源ごみがどのようにリサイクルされているかよくわからないとの声がある。町の分別マニュアルに概略は載っているが、まず紙のリサイクルの詳細はどうなってますか？
環境課長、家庭から分別回収された紙は中間処理業者に売却されます。その後、段ボール、雑誌、古紙類は段ボールへ、新聞紙は新聞紙へ、紙パックはトイレットペーパーなどに再生されます。
ペットボトルはどうでしょうか？
環境課長、家庭からのペットボトルは環境センターに集められ、中間処理業者に売却されます。中間処理業者で洗浄、粉砕された後に、再生業者でペットボトルに再生されます。
缶はどのようになるのでしょうか？
環境課長、アルミ缶は業者により、主にアルミ缶に、スチール缶は建設部材などに再生されます。
ガラス瓶は？
環境課長、一升瓶、ビール瓶、牛乳瓶等はメーカーで洗浄、再利用。他の透明、茶色い瓶は再生業者で瓶に。色付き瓶は瓶やガラス繊維、道路の路盤材などに再利用されます。
容器、包装以外のプラスチックはどうですか？
環境課長、中間処理業者へ売却され 75% はコンクリート再生のための熱源、 25% は固形燃料となります。
容器、包装、プラスチックのリサイクルは？
環境課長、環境センターから中間処理業者、その後、リサイクル事業者で熱分解処理で 40% が燃料ガス、40% が再生油、20% がコークス燃料に再生されます。
分別マニュアルに再生の詳細を記載したらどうでしょうか？
環境課長、検討したいです。
その他の質問、民泊について。次は菊池浩二。保育の質で保育園を選べるようになるために、保護者と保育事業者との信頼関係が一番大事。保育では待機児童や保育士確保が課題とされますが、もっと保育の質が問われるべきです。まず保育の質を構成する要素を伺います。
子ども支援課長、施設面積、人員配置、最低基準による保育環境や保育内容、保育士の質や専門性などの人材面が挙げられます。
要素に保護者や保育事業者は含まれるのでしょうか？
子ども支援課長、第一に保護者と事業者との信頼関係が一番大事だと常々考えています。
保育の質の向上のため、町の特色ある取り組みはどうですか？
子ども支援課長、公立保育所独自で職員研修をしています。
保育の質を日常的にどのように検証しているのでしょうか？
子ども支援課長、公立保育所では毎日の保育の中で確認しながら保育を行い、職員会議で振り返り、その後の保育計画に反映させています。
公立保育所では検証はしやすいですが、民間保育園ではどうでしょうか？
子ども支援課長、権限の関係で町の検証は難しいです。今後は検証できるように検討していきますが、どのように進めていくかは今の段階でははっきり答えは出せないです。問題があれば保護者や保育士の中から意見を聞きながらやっていきたいです。
より良い保育士とはどういう保育士でしょうか？
子ども支援課長。保育実践はもちろんだが、人間味にあふれ、保護者から信頼される保育士のことです。
保護者が保育の質で保育園を選べるように、保育の質の向上とともに、保育の可視化が必要ではないでしょうか。
子ども支援課長。それはとても大事なことです。検討していければと考えています。
続いて、公明党、小松慎介。町民の安心安全、未来につなぐ町づくり。避難所の電力やトイレの確保及び対策は。停電時の電力確保はどうなってますか。
自治安心課長。2種類の発電機で対応していきます。
発電機の発電時間は。
自治安心課長。ガソリン式は1リットルで1時間、 LP ガス式は備蓄されている5キログラムのボンベで10時間です。
燃料が不足した場合は。
自治安心課長。停電状況により他の避難所や役場からの補充のほか、協定している石油業者から提供いただきます。
停電時に切り替えを行い、発電機等で発生した電力を効率よく活用し、日常に近い形で電気が使用できる設備を避難所に設置してはどうでしょうか。
自治安心課長。良い提案と思います。十分検討します。
災害時のトイレ対応は。
自治安心課長。帰宅困難者も含め地区ごとに簡易トイレ等を備蓄しています。
トイレ確保管理チェックリストを作成してはいかがでしょうか。
自治安心課長。重要なことと思います。十分検討します。
防犯対策について。農作物の盗難被害はいかがですか。
観光産業課長。平成29年度1件、平成28年度1件でした。
町発行の直売所マップを見て犯行が行われたケースもありますが、対策はお考えですか。
環境産業課長。マップの精査及び実態把握を行います。
農作物の盗難等への対策を町も講じるべきではないでしょうか。
観光産業課長。農家組合連絡協議会を通じて注意喚起を引き続き行っていきます。
企業の協力による防犯体制を構築してはいかがでしょうか。
観光産業課長。これからの研究課題としたいです。
婚活事業について継続して実施してはいかがでしょうか。
政策推進室長。今後は農業者に限らず町のイベントに参加しながら交流する婚活事業や県の結婚支援事業の参加等を検討します。
次の質問者は三好未来、井田和弘。スマートインターチェンジ周辺の資源の整備について。町の活性化のための開発と保全の対策は。仮称三好バザールにぎわい公園の目的と効果はどうお考えですか。
総合調整官。地域活性化の拠点として町内外に効果があると考えています。
今後の進め方は。
総合調整官。基本計画策定後、投資額着手する時期を見極めたいです。
予算額は。
総合調整官。民間、町の負担額は未定でありますが、今年度 概算事業費は算出します。
三好スマートインターチェンジ古賀の進捗状況はどのようになってますか。
総合調整官、早期供用開始に向け環境が整ったところから工事に着手したいです。
仮称三好バザールにぎわい公園のあり方やスマートインターチェンジを活用した地域の活性化策を改めて考えてはいかがでしょうか。
町長、広く意見を聞いて活性化策を町民ともに考え、町民ともに決断していきたいです。
雑木林の整備と保全は、体験落ち葉掃きを行う団体及び個人の支援はどうなってますか。
観光産業課長、ボランティアの募集、登録、紹介等を考えています。
雑木林の更新は、
環境課長、県と調整し平地林更新事業を継続したいです。
相続税軽減特例を受けられる森林経営計画制度の周知はどうですか。
環境課長、町も制度の概要や情報を周知したいです。
日本農業遺産認定を契機に農業林としての雑木林の整備を進めてはいかがでしょうか。
町長、さまざまな制度を活用し整備していきたいです。
地球規模で考え地域レベルで実践する拠点が必要ではないでしょうか。
町長、都市近郊の町として日本農業遺産世界農業遺産の窓口となり農法を発信したい。そのための拠点が必要と考えています。
次は輝き久保健治、町民の安全安心を第一に考えたインフラ整備、行政区ごとにばらつきのない集会所の設置を、安全対策、歩道を設置、渋滞解消、事故防止対策等。1、幹線14号線。2、幹線15号線。3、幹線19号線。4、幹線5号線。5、幹線7号線。6、県道三好富士見線。7、富士見の市道5-85号線の整備計画はどうなってますでしょうか。
道路交通課長、主要幹線の交通量調査を25箇所予定しています。1から5の路線については調査の結果をもとに優先順位を決定し、拡幅が必要な路線や予定幅員を検討し、歩道整備計画の策定を予定しています。同様に安全対策、渋滞解消、事故防止の対策も検討したいです。6の路線については、三好中学校西側の改良に向け地権者と交渉中、三好郵便局そば信用金庫より解体中の大英までの一部区間においても買収が完了した部分から随時工事に着手します。また路線の安全対策が早急に完成するよう優先度を高め整備してもらうよう粘り強く要望していきたいです。7の路線についても指摘のあった安全対策が早急に完成するよう富士見の市と密に協議を重ね進めていきたいです。
鶴瀬駅西通り線と国道の交差点改良が完了間近ですが、他にあまりない形状の変則的な交差点かと思います。安全対策上問題はないのでしょうか。
道路交通課長、横断する自転車に対しては新設する横断歩道を渡るように誘導看板の設置、新規設置の信号機は3回の切り返し式になることで、同時に 往来することなく通行できることから一定の安全対策は確保できたと考えています。
幹線19号線の国道より西側の今後の安全対策はどうなってますか？
道路交通課長、交差点の改良後、交通量の増加が予想されるが、歩行者も含めた利用状況を把握し、安全の確保を検討していきたいです。
その他の質問、集会所の設置基準について。次の質問者は、輝き鈴木淳。事業の開始、終了には明確な判断基準を。町の特色ある観光のためにも民泊の活用を。平成29年11月に実施した上富地区の埋設物調査事業にかかった総費用はどのくらいでしょうか？
自治安心課長、探査費用は842万4千円、他に職員の人件費が33万7千円です。
本事業の国からの補助率は、埋設物未発見のため、補正予算に計上した事業費の2分の1から4分の1になります。以前の答弁で、残りの部分も国からの特別交付税の対象になるとありましたが、いくら交付されるのでしょうか。
財務課長、算定方法がはっきりしていないため、まだ未確定だが、それほど多くはありません。町負担分の全額交付は難しいと見込んでいます。
埋設物探査を終了するに至った判断基準は何ですか？
自治安心課長、埋設物が埋まっていると予測される10メートル四方の範囲に反応がなかったので終了しました。
証言者や周辺住民の不安は解消され、安心安全は確保されたのでしょうか？
自治安心課長、証言者からは埋設物がないことが確認できてよかったとのお話をいただいています。
今後、探査を開始、終了する基準を作らないのでしょうか？
自治安心課長、今回は処理まで至らなかったので、この一事例だけで基準を作成するのは困難と考えます。
町の宿泊施策について、日本農業遺産に認定された落ち畑非農法を体験してもらうなど、町の魅力を利用した特色ある宿泊施策が必要ではないでしょうか。
自治安心課長、町内に宿泊施設を建設する考えはないですが、都心から30キロ圏内で自然が豊富、農業体験ができるといった特色を生かして、民泊事業とうまく組み合わせていければと思っています。
その他の質問、町内の道路工事についてでした。次は日本共産党、増田真澄。第二保育所引き継ぎはどのように？建物の無償譲渡、町民への説明は？町立第二保育所では、平成31年4月の民営化に向けて、引き継ぎ業務が始まります。平成30年4月からは、移管先法人との基本協定や三者協議会が始まり、具体的な保育内容等が話し合われますが、三者協議会の委員構成はどのようになってますか？
子ども支援課長、町移管先法人保護者です。
協議はどのように行っていくのでしょうか？
子ども支援課長、保護者にはテーマ、日時を知らせて、出席者全員で協議を進めます。欠席の場合は意見があれば提出してもらいます。
土地無償貸与、 建物無償譲渡で生まれる財源は子育て支援に使うべきではないでしょうか。
子ども支援課長、子育て支援に充てていきたいです。
現在町立保育所は3歳以上の就職費を町が補助しており、保護者の支払いはありませんが、今後民間になると町の補助は全額ではないので、保護者負担が生じてきます。民間に対しても全額補助をしていくべきではと思いますが。
町長、今後しっかり考えていきたいです。
中央公民館の説明会で町民から第二保育所の建物は無償譲渡と聞きましたが、まだ新しいのになぜか、町の返済はなどの質問もありました。平成25年度改修時の記載額が約2億2700万円であり、平成28年度から13年間利子も含め毎年1700万円を町が返済していくこと、第二保育所建物評価額、民営化となる平成30年度末の未償還残高、民営化による経常的な町の一般財源の変化、第二保育所閉園によって創出される金額の使い道、財政等の理由による民営化での建物を無償譲渡とした明確な理由、町民が納得のいく説明をする必要があると思いますが、いかがでしょうか。
町長、わかりやすくきちんと説明していきたいです。
次の質問者は日本共産党吉村光子。学校給食費の一人当たり1000円補助、緑の保全対策。平成29年の1月現在、全国1741市町村のうち417の自治体が学校給食費の全額補助か一部補助を実施しています。群馬県みどり市は平成29年全額補助を実施、4500人分で2億2000万円の予算を計上しています。町が1人当たり1000円補助を実施するときの対象人数と支出額はどのくらいでしょうか。
学校教育課長、人数は3221人、支出額は3543万1000円となります。
学校給食費補助により保護者の経済的負担が軽減されれば、その分物品の購入に回され、景気も良くなり税収も増えます。よって社会保障の充実は経済効果が大きいです。群馬県では多くの市町村が学校給食費の補助を行っています。県内では滑川町や小鹿野町が全額補助、町も学校給食費補助を実施方向で検討すべきではないでしょうか。
町長、福祉策についても優先順位があると思うので検討はしてみたいです。
緑の保全施策、唐沢小学校の近隣に町が指定する5758平方メートルの保存樹林があり、周りの住民は安らぎを得ています。三芳町緑の保護育成及び活用に関する条例第14条では、町長は良好な自然環境を確保するため特に必要と認める緑、または緑の損する土地を借り受け、または買い入れるよう努めなければならないと定めています。地権者の同意があれば町が購入し保全することも今後検討すべきではないでしょうか。
環境課長、大事な問題と捉えています。引き続き保全策を講じながら考えていきたいです。
その他の質問、町民の負担増と福祉の後退が懸念される第6次行政対抗素案の問題点について。 最後の質問者は日本共産党本名博士。災害時の応援協定は、支援が必要な人の避難は大丈夫。災害時における上三川町との総合応援協定締結後、他の自治体との協定はどのようになってますか？
自治安心課長、遠隔自治体との協定は積極的に考えていきたいです。
大英撤退後の生活物資の供給協定対応はどうなってますか？
自治安心課長、協定継続困難であります。
他社との提携はお考えですか？
自治安心課長、今後の状況を見て検討します。
福祉避難所となる各福祉施設と連携協力体制は構築されているのでしょうか？
福祉課長、開設に向けての訓練を行っています。
避難行動を要支援者の人数はどのくらいでしょうか？
福祉課長、平成29年6月現在、1518人です。
避難行動要支援者の避難支援者との情報共有はできているのでしょうか？
自治安心課長、地域避難支援者には名簿は配布していません。同意を得て、災害時、要援護者名簿への移行促進を図っています。
災害時には、支援者自身も被災し、要支援者の避難を助けるのは大変なことです。まず避難よりも安否確認が必要ではないのでしょうか？
自治安心課長、心配なところへ行き、大丈夫ですかと声をかけていただくだけで結構ですからと、支援者登録をお願いしています。
住宅地の残土置き場について、住民からの苦情にどのように対応しているのでしょうか？
環境課長、立ち入り調査を行い、指導県と連携しながら対応していきます。
条例制定などの具体的対策が必要なのではないでしょうか？
環境課長、他の市・町の状況を調査していきたいです。
その他の質問、町における働き方改革について、紙面にある QR コードから動画で見ることができます。以上、一般質問でした。